お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙11章8節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙11章の学びをしていますが、さて信仰の人として知られているアブラハムにやってきました。神様の御言葉の中には彼は信仰の人と書かれています。アブラハムはローマ人への書簡とまたガラテヤ人への書簡の中でも最高の信仰の実例です。福音書の著者たちは彼のことを引き合いに出しましたし、主イエスでさえも次のように言われました。ヨハネ8章の56節。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることをもって大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだんです。アブラハムのうちに私たちは信仰による礼拝を見ます。ヘブル人への手紙11章の8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。この書簡の中で私たちは神様を礼拝することは神様への従順につながることを見てきました。そして礼拝は神様のために働くことにもつながります。つまり礼拝は神様があなたにしてほしいと願っておられることをするように導かれます。私たちは眉をしかめて人々に神様のために忙しくしていなければならないと脅すために時間を費やす必要はありません。それは適切な動機ではありません。でももし人々が本当に神様を礼拝し、キリストのご人格の栄光の何かを捉えることができたなら、彼らが神様のために働き、神様に従うことは確かです。この説の中と、この箇所全体の中で一番大切な言葉は、従うという言葉です。そして礼拝は従順につながるのです。アブラハムの物語が始まる創世記12章の中には、彼がカルデアのウルから出てきて、ハランに行ったことが書かれています。彼はハランでぐずぐずし、かなりの時間を浪費しましたが、ついにカナンの地に行きました。彼がその地に着いたとき、神様が彼に現れました。創世記12章の7節。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。この人は行く先々で祭壇を築きました。シェケムの地に行った時彼は祭壇を築きました。またモレの平地に行ったとき、彼はそこでも主のために祭壇を築きました。どこへ行ってもアブラハムは神様のために祭壇を築いたのです。アブラハムが建てたのは祭壇だけでしたが、彼は神様を礼拝し、それが神様への従順につながっていったのです。彼は信仰によって神様を礼拝しました。そして彼は信仰によって神様に従ったのです。 ヘブル人への手紙11章に戻りますが、9節から11節。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。神様が90歳のサラに、彼女は子供を産むと言われたとき、彼女は笑いました。なぜならそんなことはバカバカしいことだと思えたからです。それは全く途方もないことのように思われました。彼女はそれを受け入れることはできませんでしたが、神様はさらに神様を信じる強さと力とお与えになりました。私たちの多くはそのような強さを必要としています。主イエスのところに悪霊に取り憑かれた男の子を連れてきた男性がいました。主イエスは、もし彼が信じるなら助けることができると言われました。その男性は言いました。マルコ9章の24節。信じます。不信仰な私をお助けください。この人は自分の信仰が弱いことを認めました。でも主イエスが彼に信仰をお与えになったに違いありません。なぜなら主はこの男の子を癒されたからです。そのことがマルコの福音書9章の17節から27節に書かれています。90歳のサラはイサクという名前の小さな男の子を与えられました。なぜでしょうか。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。サラは信仰の力を表しています。ヘブル人への手紙11章の12節。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。このようなことがアブラハムとその子孫に起こったのです。それはすべて信仰によって起こりました。でもアブラハムとサラは神様の彼らに対する約束が成就するのを見ることは決してなかったのです。ヘブル人への手紙11章の13節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。信仰によって歩むことは、神様の子供としての私たちが、ただこの地上では寄留者に過ぎないことを私たちに認識させます。ヘブル人への手紙11章の14節。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。信仰はずっと向こうの将来を期待することです。マキー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は南カリフォルニアが大好きです。私の人生の中でここほど長く住んだところは他にありません。私はここカリフォルニアに小さな農場を持っています。それは大農場ではありませんが、幅がおよそ22メートル、奥行きがおよそ40メートルほどです。 でも私の家はその真ん中にあり、いろんなものが植えてあります。オレンジの木、アボカドの木、みかんの木、ネクタリンの木、アンズとプラムとレモンがあります。ご覧のように私は本物の農場主です。先日私はただ上を見上げて、主が私にこの場所をくださったことを感謝しました。ここは今まで初めて私が本当に所有した場所ですが、主が私にこれをくださったのです。でも私は主に申し上げました。この場所をあまりにも私が好きになりすぎないようにしてください。そうでないと私はもっと良いところ、つまり天国に行くためにここを離れるのが嫌になってしまいますから。私たちは希流者であり、巡礼者なのです。なぜなら私たちは信仰によって歩み、もっと良いところを期待しているからです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示していますと書かれてある通りです。ヘブル人への手紙11章の15節から16節。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。誰でももしこの世のことに満足しているのなら、その人は振り返ってこの世に戻ることもできます。でも神様の子供は信仰によっていつでも前に進んでいくのです。ヘブル人への手紙11章の17節。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。さて、アブラハムの人生の最後の部分、神様が自分にくださったイサクを捧げるというところにやってきました。ヘブル人への手紙11章の18節。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、アブラハムには他の子供たちもありましたが、自分のただ一人の子と呼ばれているのはイサクだけです。イサクだけが約束のただ一人の子でした。なぜなら神様は彼に関する約束をお与えになったからです。ヘブル人への手紙11章の19節。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。神様はアブラハムの人生が終わりに来るまで、イサクを捧げるようにとは求められませんでした。その理由は、その時まではアブラハムにはそのようにする信仰がなかったからでした。神様はあなたがそのような用意ができるまで、決してあなたを耐えられないほどの試練に合わせられることはないのです。試練についてパウロは第一コリント人への手紙10章の13節で次のように述べています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を 耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから神様は一度もアブラハムにイシュマエルを捧げるようにとは決して求められなかったのです。アブラハムは神様にイシュマエルを遠くへやらないでください。この少年を自分のところに置いて約束の子にしてくださいと嘆願さえしました。ご覧のようにアブラハムはその時にはまだ子供を捧げるような準備ができていませんでした。そしてまた確かにイサクがまだ赤ん坊だった時にはアブラハムは決して彼を捧げることはしなかったはずです。イサクがおよそ33歳になった頃、アブラハムはようやく神様に従い、神様を信頼する準備ができたのです。ですからここには信仰の試みが書かれているのです。アブラハムを私たちが普通に見るような見方とはちょっと違う視点で見てみたいと思います。私たちは普通、彼に与えられることになっている土地と、また彼から出てくる数えきれないほどの人々に関して、神様が彼にされた偉大な約束の視点から考えます。でも実際にアブラハムが、人生の中で受け取ったのは何だったのでしょうか。また彼が実際にその目で見たものは何だったのでしょうか。彼はこれらの偉大な約束の成就を見ることはありませんでしたが、神様が確かに彼にくださったのは家庭でした。アブラハムがカルデアのウルに住んでいた若者だった時、彼はある日美しい若い女性にプロポーズをし、そして結婚をしました。その後アブラハムは家に帰ってきました。この家は偶像礼拝の家でした。そして彼はさらに次のように言いました。生ける神様が僕を召されたんだ。神様は僕にこの場所を去るようにと願っておられる。サラが次のように言っているのが聞こえるようです。でもあなた、商売はうまくいってるじゃありませんか。またあなたの親戚もみんなここに住んでいるじゃありませんか。友達も、それに一体どこに行くというのですか。それに対してアブラハムは、わからないと言ったと思います。神様があなたを召されたというのに、あなたがどこに行くかわからないというのはどういう意味なんですか。彼は言いました。神様が僕を導いてくださる。僕は出かけなければならないよ。そしてサラは言いました。私もあなたと一緒に行きます。そのようにしてこの若いカップルは出かけました。その当時彼らにはあまり大きな信仰はありませんでした。彼らはお父さんを連れ、親戚の一部を連れてハランにやってきました。彼らはテラ、お父さんが死ぬまでそこにいて、テラをそこに葬りました。その後アブラハムはこの地に移り、神様は彼に現れました。そして神様は彼に次のように言われました。アブラハムよ、私は約束したすべてのことをあなたに果たす。そしてあなたに息子を与える。さて、ここで家庭を作ることになります。アブラハムとサラは息子を与えられるのです。アブラハムとサラには、その当時の敬虔な家庭を築く基礎がありました。それは神様が 今日若い人々に持ってほしいと願っておられるような家庭です。私たちはそれをクリスチャンホームと呼びます。この敬虔な家庭を築くためには、神様は彼らをクラスに出席させたり、カウンセリングを受けるために牧師のところに送ったりはなされません。正直私たち牧師は、あまりにも多くのカウンセリングをして、若い人たちにどのようにしなければならないと命じてきました。私たちは理想主義的になりすぎましたが、神様はとても実際的です。神様は次のように言われます。アブラハムよ、もしあなたが、私があなたに持ってもらいたいと願っているような家庭を持つのなら、あなたは両親から離れなければならないよ。神様が一番最初にアダムとエバに言われたのはそういう意味でした。創世記2章の24節にはこのように書かれていました。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。アダムとエバには母も父もいませんでしたが、神様はこの偉大な原則を一番最初に定められたんです。神様はアブラハムを両親の家から離れさせられました。彼が離れた家は神様のいない家庭、偶像崇拝の家庭でした。ヨシュアはそのことをはっきり語っています。ヨシュア24章の2節。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこうおっせられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。今の時代、若いカップルに結婚に関するとても多くの規則や規制が与えられています。しかし信仰によって歩むようになるまでは、規則や規制は忘れて構いません。もしあなたが神様の子供であるなら、家庭の中であなたは信仰によって歩むべきです。父親は信仰によって歩むべきであり、母親も信仰によって歩むべきです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハムとサラの信仰というテーマで、ヘブル人への手紙11章8節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。